そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いよいよ来ました。
はい、今回で最後になります。
本当に最後なの？
どうなんでしょうか。
まあ一応こうタイアップ特集としては今回が最後になりますね。
はい、最後にふさわしいゲストをお呼びできましたよね。
はい、
というわけで今回の特集は宇宙天家族特集パート3になります。
うん、やっぱり最後はこの人でしょう。
はい、ゲストに、2回目のご出演となります吉原雅之監督とシリーズ構成脚本の菅翔太郎さんをお迎えしました。
なんて言うんですか、今回のインタビュ
ー、
すごく盛り上がってましたね。
はい、
正直ね、はい、インタビュー1度目2度目ってこうやっぱり同じ人に2回行くことがあるじゃん。
そうですね、
やっぱり慣れると話がより面白くなるね。
うん。
っていうか、まあインタビューされる側も慣れてくれるんだと思うんですけど、その辺の面白さって今回出てるんじゃないのかなってちょっと思いました。
あと菅さんもね、初めてのご出演なんですけれども、はい、ご出身が大阪っていうのもあるのか、
うん、
すごいトークがねノリノリで聞いていただいたら分かりますが、
結構面白い話になってますけど、はい、脚本家の方って確かにね、お話作る方なんで、
うんうん、
作るけれども喋るのはどうなんだっていう部分もあったりとかすると思うんで、まあ皆さん、ね、基本ね、喋りのプロじゃない人たちをお呼びしてるじゃないですか、基本。
そうですね、
基本、うん、まあ、すごい人たちもいますけどね。まあ、そういう人たちがこう一生懸命こう話してくれる中に出てくる真剣さみたいなところがね、また面白かったりとかするわけなので、今日が、今日ちょうどこの今配信されているのが
第12話がただいま放送中に、この番組が配信になったという感じですね。
ですね。ということはあと1話で最終回。
はい、そうですね。
もう最終回は原作、まあ、最終回では基本的に原作通りにストーリーは進んでるんですよね。
そうですね、かなり忠実に作っているというふうに申し上げました。
ということはもうね、結末をナスちゃんは知っていると。
そうですね、
映像としてどうなるかは分かんないけど、
そうですね、あれはでも映像、こちらの想像をかきたてる文を書く人なので、森光富彦さんという方は、それをね、本当に我々の想像を超える映像になることを期待しております。
うん、そうですね、いや、もう本当今期の作品の中でも、いや、これはちゃんと押しといてよかったなっていう作品になってるような気がします。うん、今日の特集は
宇宙天家族パート3です。この星の速度プラスアルファで僕たちは進んでくんだよ。特別なもの一つ見つけたよ。テレビアニメ宇宙天家族がブルーレイ &DVD 化決定。第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入、さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売。面白きことは良きことなり。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。今回は宇宙天家族よりシリーズ構成脚本の菅翔太郎さん、そして2度目のご出演となります吉原雅之監督をお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。脚本の菅です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。監督の吉原です。
よろしくお願いします。お願いします。そこは2の特集も3回目、そして一応最終回という予定になっておりますけれども、なんと豪華なお二人をお迎えしてそしてこのもう超クライマックスのタイミングでの配信というになっております。
うん
うん、いかがですか制作はというところから
大変です。まさにクライマックス。
現場もクライマックス。
クライマックスですね。もう
菅さん、はい、脚本を担当されたということですけれども、
はい、
早速、まあ、吉原監督との、まあ、出会いというか、うん、あのいろいろな作品でご一緒されているというふうに思いますけれども、うん、
はい、
まあ、あのいつ頃からって言っていいんですかね。
なんだろう、亀山さんのやつ
ですね、広角ですよね、多分。
そう、あ、そっか、広角か。
ほんでその時は多分まだお会いしては多分いなかったとは思いますけど、あ、でも何回か、
なんか飲みに行ったりとか、そんな
ですね、そういう時になんかあったりとかっていうのはありましたね、きっと。
今回はこう、監督から菅さんに声をかけ
て。そうですね。実はあの、この前にもね、
はい、いろいろ
う
ちで、ありまして、
うん、うちでやってるいくつかのやつを頼んだりはしてますね。
うん、菅さんは結構こう、オリジナルの作品をされてるなっていう印象を受けるんですけど、
はい、
でも、よくよく見たら漫画原作もやってらっしゃるし、うん、小説原作もあるし、すごいいろんな脚本を書かれてるなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
あの脚本って、
うん、
まあ、ざっくり言うとどうやって書いてるんだろうっていうところからまず気になってしまうんですよ。
そうですね、ざっくりですね。
今回の場合は小説があってっていうことですけれども、
はい、
まあ、脚本家として原作ってどういうふうにまず捉えるんだろうっていう、まあ、お仕事内容という感じで伺ってみたいんですが、
まあ、はい、まあ、もう仕事としてその脚本を受けた時には基本的にはやっぱり、まあ、僕自身の考えとしては脚本家だけで何かこう成立するっていうもんじゃもうやっぱ特にアニメはもう映像作品の中でもないんで、まあ、監督がそのオリジナルの作品をどう切り取っていくかっていうことを前提にしない限りは僕自身の見解は面白いか面白くないかぐらいのことしか出せないですね。あと自分でそのやってみたいかやってみたくないかみたいなところぐらいまでしか意見は持たないようにはしてますね。で、やっぱり実際この有頂天家族も僕が読んだ時に実は僕が面白いなと思ったところがやっぱり僕は弥三郎だったんですね。弥三郎のそのアホの考え方が僕はすごく面白くて、うん、でそれが森美さんの今までのその作品太陽の塔とかあの辺のところから割とこう通じてる、最終的には絵じゃないかみたいなところで収めちゃうっていうところが結構僕好きだったんですよね。うん、で、その、有頂天家族は、そこにこう、家族も絡まってるっていう僕は捉え方だったんです。うん、でも、やっぱりそれは、監督、あとまあ、堀川さんとか皆さんとお話ししていて、最初に僕の見解としては、これはやっぱ、アホが面白いですっていうことを言ったんだけど、いや、これ家族の話だよっていうところで、監督から話しいただいて、で、だからそこって、すごく似て非なるもんなんですよ。僕はアホというのがどっちかというと立ってて、でその次と言ったらおかしいんだけど、だから弥三郎が主人公っていうところをビンビンに立たせるっていうところが結構この作品面白いなと思ったところだったんだけど、それとそこについてる家族っていう捉え方だったんだけど、吉原監督は、いや、これ家族の話だ。で、まあ、堀川さんもこれ家族の話だっていうところで行くと、弥三郎を、が飛び出る話っていうことではやっぱもうなくなるんですね。まずは家族ありきだよっていうところで作品を撮られると、実は全然違う見え方をしてくるっていう。だから、まあ、最初の質問に戻ると、本家として読むときにはもう、監督、まあ、あと、その、どうしたいかっていうところを、まあ、堀川さんと吉原監督は今回は、お二人でまず詰めてたところがあったんで、そこの部分でのその、共通認識っていうものを受け取った上で、やっぱ読み取っていくんですね。それで書いていくと、多分、脚本の切り方が全く違ってくるんで、はい。
話伺ってるだけでも、本編、実際に出来上がったものを見ると、弥三郎ってこう、傍観者というか、の立ち位置になってますけど、
うん、
もし、
うん、
どういうリクエストをこう、かけたのかなって気になってたんです
か？いや、多分、映像化すると、 分かりやすくなってるだけで、狂言回しじゃないんだけど、うん、一人称で語ってる本人っていうのは意外に動かないもんだと思うんだ、
うん、
僕らは動いて見えちゃうんだけど、三郎が何かをこう、うん、全部をこう動かしてるように見えるんだけど、うん、これ実は物を動くときっていうのは三郎以外のところから動いてるっていうのは、多分原作も多分そうなんだと思います。うん、これ別に変えてないんで、うん、ちょっと意外にこう、文章として読む、
うん、
こう、感覚よりも、ダイレクトに映像できちゃうから、うん、そこの違いはあるのかもしれないかな。問題二つあったんだよね。うん、とにかく、落としどころと、
うん、
がね、どういう作品なのかっていう。
そうですね。う
ん、まあ今の作りとほぼ真逆なんでね、うん、アニメと。
はい、
今そんなに見てる人こらえ性ないんで、
うん、
初めにどこに向かってて、どういうことをやりたいアニメなのかっていうのがわからないと、
うん、
すぐまあもう、
そうですね。
見なくなる。
うん
いう中では真逆な作品だっていうところと、
う
ん、で僕自身はね正直ねだから八三郎って全然分かんなかった、
うん、
でこれ普通の考えで言うとだから八三郎を主人公に立ててこう原作は原作としてまあアニメはアニメで13本の構成の中で、
うん
宇宙天家族っていうタイトルを借りてね、なんかこうオリジナルっぽいものにくくっていくのかっていう選択肢が全然なかったかというとそういうわけでもなくて、うん、そうしちゃっても、
うん、
いい作品だったと思うね。まあ、森美さんがどういうかわからないけど、
うん、
あったんだけど、とにかく八三郎がわかんなかったのよ。
意外ですね。
やりたいエピソードは、俺なりにこう心情として落としどころが見えてるキャラクターはほぼほとんどいるんだけど、八三郎だけがピンとこなくて、その時に菅さんがね、やっぱ来て、うん、これ関西乗りでしょって言ったのと思ってる。関西乗りだよね、これって言ったの聞いて、ああ、腑に落ちたの。ああなるほどと。
なんか分かるような、うん、でも関西乗りってどういうつもり
で。それね、なんかこうアホでね、
はい、最後くぐれるっていうかね。
例えばスタッフの中でもね、
うん、
うちのスタッフの中でも関西のやつとかいるけど、
はい、
やっぱりどっかでネタ考えてんのよ。ナチュラルに。なんか落とそうとしてんの。
落ちがないと許されない。
まあそれを別に深く語るつもりはないんですけど、ちょっと言ってしまうと、まあ僕が思うその関西のノリって、まあ例えば吉本新喜劇とかすごくわかりやすいと思うんですけど、例えとして。まあ予定調和なんですよ、要は。だからみんながそれぞれの役割を持って一つの芝居を演じるような形で、会話なりをこう進めていくんですよね。だから例えばそのネタ考えてる人だったらやっぱりもう誰かがボケてくれ突っ込んでくれるみたいなことも前提に知ってしまってるんですよ。普通でも東京の人はそんなこと前提にしないんですよ。でも関西の人は誰かがやってくれるっていうその役割分担がある。それは結局行き着く先はどこかというとみんなで一つの芝居を作るみたいなノリに近いんですよ。要はそれって最後だから喧嘩別れするみたいなところも含めてどっかでまあ淀川先生の言うところの愛ではないですけれど、最後は、ええじゃないかで収まれるような結末というか、まあだからもう一つのその輪みたいになってるんですよね、うん、最初から。と僕は思ってるんですけど。
いや、関西乗りっていうのを聞いて、すごい、うん、八三郎の、ひょうひょうとしてるようであんなに人情に熱いように感じるのは、うん、実は一番チーム感を大事にしてるのかなっていうふうに。うん思えてきますね、
うん
うん、普通だったらね八三郎の行動原理とかやっぱそういうところからやっぱ攻めたくなるんだよね、
うん、
そうするとまず最初にテーマ、まあ家族ものっていうのはね、家族ってタイトルがついてるぐらいだから、うんうんうん、家族もので行くっていうものはあったんだけど、いや、サブローっていうのをこう成長期じゃないけど、
うん
うん、あいつの行動原理そのものを考えてったら、こうなんだろうこの作品って分かんなくなっちゃうのよ。
うんうん
うん、それそこをなんかこうスパッと割り切らしてくれたっていうかね、菅さん呼んだ時に、
うん、
そういうことじゃねえんだよみたいないう感じ、あ、それはそれでありかっていう感じで。
よかったです。
うん、すごいわかるな、私も一応関西にいた人間なので、
うんうん、あ、そうですか、はい、
こうなんか私どちらかというとボケ気質ではあるんですけど、こっちに来てあまりにもツッコミがいなさすぎて自分がツッコミに回るみたいなことが結構あったりするんですよ。サブロってそういういないポジションに滑り込むっていうところがあるのかな、なんかそれを生きがいにっていうかしてるところもあるのかしらっていうふうに思ったりします。関西人
要はだから最後まあそれがそのこの作品の家族みたいなところのって僕は結構通じるところもあるかなと思うのは、まあ、要はどれだけ言ったとしても喧嘩したりしても一つ その家族なんだから、それは総一郎が一番危惧していたことと一緒で、絶対離れちゃいかんっていう思想に近いところで、みんな仲良くなんですよ。まあ、すごく軽い言葉かもしれないけど、言ってしまえば、でもそういうことを目指した上でコミュニケーションを取ってるか取ってないかっていうことって全然違うと思ってて、最終的にその自分を通すっていうよりは自分も通しながら一つのそのコミュニティの中でどうみんなでバランス取っていくかっていうことが僕の感じるところの関西のノリにも近いし、そこが最初に言って吉本新喜劇っていうところなんですけど、なんとなくこうもう最後は仲良くなるということは約束、とりあえずそこは約束しとこうよと、
うん、
その上でどうお互い主張していくかじゃないのってところかなっていう。だから外れてるといえば弁天かもしれませんけどね、そういう意味ではそこをだからなんとなくこうくくってしまうようななんかのが、うん、でもやっぱくくれないなあの人は、あの人だけはみ出てるかもしれないですけどね、でも好きなんだと思う、そういう和も、あの弁天は、なんか話が全然外れ
てない。結構やさぶろを最初に、まあ、シンパシーを感じたというふうに伺いましたけれども、はい、原作小説からこうアニメ脚本に起こすにあたって、
はい、
まあ、苦労したキャラクターとか逆にそういうのがいたらぜひ伺ってみたいんですけれども、ね、脚本に上げるにあたって大変だったこととか、逆にこのエピソードはすごくすんなりいったとか、はい、そういうのがあれば。
やっぱり弁天だと思いますね、これこの間檜垣さんと対談させてもらった時に、はい、脚本の檜垣さん、入ってもらった檜垣さんと対談した時にこう話してて改めて思い出したとこなんですけど、やっぱ原作に比べてその弁天のその比重っていうかね、そこが割と今回少なめだし、答えも、まあ、言ってみれば出してないんですね、この人どういう人かっていう。もちろん人となりが分かったところで楽しんでもらえる部分の範囲でのその情報は出してますけど、例えばあれは6話でしたかね、琵琶湖のほとり歩いてるとか、 あれはやっぱり原作だとその割とその一つのエピソードで弥三郎と会話して、しているところを、まあ、映像で入れてもらってますけれども、その程度ぐらいのところで実はこういう人なんだっていう部分は、家族がテーマである物語である以上、やっぱ弁天って弥三郎問題なんですよね、だからそこに対してはそんな答えは出してないんですけど、一番最初にそのキャラクターのその話、まだ物語がこんな風な宇宙天アニメ宇宙天家族にしましょうっていう時にはやっぱり全体を考えますから、どういうみんなそれぞれ人なんだろうって時に、僕は分かんない、魅力的なのは分かんだけど、どうこれを 扱っていいのかっていうところが一番わかんない人でしたね、弁天が。で、それはまあ、監督とディスカッションしていく上で、あ、ようやくこういう人なのかなっていうのが、こう、おぼろげな形でちょっと見えてきたみたいな形ですかね。
うん、森美さんとね、話すときも、うん、話さないのよ。
弁天の話
は。あ、ってことですか。あ、というか、こう思うよっていうのは、なるべくこう。う
ん、ああ。
あの森美さんも、まあ、森美さんなりにあるんだろうけど、語らないし、
うん、
ましてや公式の場ではね、
うん、
で俺も、まあ、俺なりにはこう受け取ったけどっていう話は、うん、まあ、せずに、
うん
うん、だこれ、公の場で言うっていうのは、多分あんまもうないと思うんだけど、
うん、
こう思ってこうしましたっていうことは、うん、おそらくしていかないつもりなんだけど、うん、あの受け取り方でいいかなとは、
うん
うん、森美さんのまあどっかでもうちょっとこう機会があったら、
うん、
実のところどうなのよっていうのは聞いてはみたいけど、
うん
うん、
あの弁天の話が出たのでここでちょっとお話ししてみたいんですけれども、うん、弁天と海星ってすごく面白い二人だよねって私は思うんですよ。二、うん、人ともこう矢三郎が好きでっていうとなんですけれども、矢三郎の周りにいる二人の女の子、でも全然タイプは違うというか、
古風ですよね、海星は。
似てるところもあるなっていうふうに思うんですよ、
ね。似てるところ、どの辺が似てますかね。
全然方向は違うんですけど、二人とも素直じゃないなっていうのが、まあ、そこに逆に女の子はシンパシーを感じるところがあるとは思うんですけど。
まあね、実は俺はずっと映像化を悩んでたんだけどね。
いや、ちょっと意外でした。顔がっていうところが。
で、まあ、もともとのこう媒体からのね、引きずりもあったんで、うん、俺の回線の捉え方っていうのもあって、俺は本当にこう出す気全然なかったんだけど、これもね、菅さんが、うん、これ出さないわけにいかないでしょって、シリーズでやるのに。
やっぱり一番ね、うん、監督と話してて、うん、僕もやっぱり原作読んだところで、監督がその、おっしゃるところがすごいよくわかって、うん、まあ出さない方が魅力的かもしれないなと思ってたんですけど、実際シリーズを切っていったら、これは一週間見てる人にとって、ちゃんとネタとしてね、なってくれればいいんだけど、うん、前振りになってしまう可能性がありませんかと。
うん、
要は、いつか出るぞってみんな期待をね、ずっと高めながらこれ見ていく可能性がありますっていう、しかも出れば出るほど、3回超えたらもう限界かもしれません。じゃあもうこのタイミングで出そうって監督が言って。で、それがあの風呂のシーンだったっていう。うん、よりによっていきなり裸から始まるんですかみたいな。
そういうサービスで始めるのか。
いや、賛否いろいろあるだろうなと思いつつ、もう出すと決めちゃったら、うん、まあもう、だから観光例ずっと引いてたし、久米田さんの原案も、
うん、
9話が終わるまではほぼ世に出回ってないし、ほとんどの人に改正がありますっていう、デザインがありますっていうのは、ほとんど喋ってないから、うん、9話でいきなりっていうのを、厳守。
うん、ここで。たちも言ってましたよね、サプレ公開場で。絶対これは漏らさないでくださいっつって。そうそうそう、
どっからこうね、情報が出ちゃうかわかんないんで、うん、だってもう、それをじゃあ狙うと、もう出すって決めた以上は、9話でいきなり出す。
いきなりでしたよね。
しかもね、9話でいきなり出すっていう全体の流れと、もう一つ俺格闘があったのよ。
うん、
9話っていう話数が、スタートしてからね、カット1から、スタートしてから、海星の顔を見せるまでの格闘が今度は、まずデザインがあるなってことはもうカット1で分かっちゃうじゃない、
うん、そうですね、
うん、そうすると後半まで顔見せまでが、うん、もったいぶらせになっちゃうのよ、
うん、
でまあ実際にこう編集で見たときに、 うわこれすげえ、出すっては出るって分かってんのにこの話数ですらもったいぶんのかよってなっちゃったの。
なるほど。
で編集時に大いじりして、A パートまではあこれチラ見せで終わらす気だっていうカットは構成にしといて、風呂も、やさぶろの鼻歌を、あえて、海星が、体洗ってるところにかぶせて、やさぶろと思わせといて、だから普通だったら、初登場のヒロインキャラなんて、もっとこう、じわーっとパンアップして、行くのに、ポーンって顔出ちゃったのね。いきなり。
海星ってなりましたもん。
まあ、もう、じゃあ、もったいぶらせじゃなく、さらに意表をつくみたいな。
そうですね。こんなカットで入って
た。ためも何もなくいきなり来たなみたいなね。面白かったですね。
すごく面白かったです。なんか不思議でした。あのキャラクターがいて口が動いてて、そこに声が出てっていうのがなんか逆に違和感を感じちゃうっていう。
まあね、それもね、あのもう一つの心配はね、あの、やっぱりこれだけもったいぶらすとこう難易度が上がるんですよ、今度デザイン的なね。これっていうのが そこがもう久米田さん様々なっていうところで、あもうこれ書いてくれたんだったらもうギリギリまでまあもういっちゃいましょうかみたいな、いう感じでしたかね、改正に関してはね、そうそう、菅さんのまあこう一押しで、
まあキャラクターに、それは監督が言ってたと思うんですけど、これやべえかもしれないですね。
なんですかね、こうまあけなげって言っていいんですかね、改正は。
けなげって僕はけなげだと思いますよ。古風だし、
そうですね。
やっぱりまあ原作の中でだから決着がついてない。じゃないですか、海星と矢三郎がどうなるのかってとこも、まあこの後まだね、あの原作は続いていくんで、その中であのきっと森見先生が何かこう、楽しい結末を出してくれるのかなと思いつつ、まあ出ないかなとも思いつつあの問題に関してはね。でもやっぱりあの子はすごく、あの総一郎がその最初に考えたそのまあ稲付けという関係、でまあこれはあの吉原監督がずっと言ってたことで、総一郎があの改正を稲付けにしたってことには絶対すごい理由があると、でそれは矢次郎も言ってたことで、でやっぱりあの子が一つのそのまああの総一郎が総運と長違いしたことのやっぱり何か一つのこう架け橋になるっていうところを期待した存在なんだろうなっていうところを、安三郎はいまいちやっぱりああいう性格だから重く捉えてないしないんだけど、やっぱ海星はあの子は多分ずっと言い名付けのつもりなんだと思うんですよね。まあ安三郎が好きなんだろうし、僕がすごい好きなのは9話だ、あの赤玉先生にあのちゃんちゃんを持ってってるじゃないですか。
ピンクの綿入れを、
綿入れのね、であれがあの娘はよく気がつくって赤玉先生も言ってるけれど、すごく嫁としてよくできた嫁だなっていう感じがするんですよ。そこがねすごい好きなんですよね。なんかだから、あこの子古風でね、いい嫁になるよな、きっと。多分口は悪いけど、肝っ玉母ちゃんになるタイプのね、子だな、っていうので、すごい好きですね。
芸人の嫁だね。芸人の嫁
だ。ああ、そうですね。
なんか、いいですね。どこまでもついてきてくれそうな感じですね。
口は悪いけど。
海星とその弁天っていうふうに先ほど並べたんですけど、何ですかね、海星はこう場をこうまとめるんじゃないですけど、なんとかこう直していこう、補正していこうみたいなところがあるのに対して、弁天ってなんかもう引っかき回さなくちゃいけない義務感みたいなのを持ってるのかなっていうふうに思ったり私はするんですよ。なんか それで涙してしまうっていうのも、うん、なんか、なんですかね、この分かると思ってしまう感じが。なんか弁天を描くとき、まあ、苦労されたというふうにおっしゃいましたけれども、うん、まあ、苦労された上で、まあ、どう描いてやろうっていうふうに思われたとか、監督もありましたら。うん、
これはね、ただまあ原作にあるものしか描いてないんだけど、うん、まあ、要はどう裏をつなげとくか頭の中でだけなんですよね。だそれが語られることはないんだけど、落としどころとして自分の頭の中にいるかなんですよ。出会ったことがあるかとかね、多分あいつがそうだとか、そういう感じやん。だから俺森美さんにもあえて聞かなかったのは、うん、森美さんがね、あれ俺が出会ったコンビニの姉ちゃんだって言われちゃったら俺らの弁天がってなっちゃうから。
なるほどね、
うん、聞かない、うんうん、森美さんも語らなかったし、
うん
うん、ただ俺の中にそれが存在するか理解できるかっていうところだけだったのね、うん、そしたら意外に行動原理の一つ一つはつながったんです、頭の中で、
うん
うん、つながった上で原作通りのことをやっとくと、
うん、
一見原作通りにやってんだけど、あの筋としては通るんですよ、
うん
うん、ただそれは見た人のやっぱりあんなもん出会ったことないとか見たこともなければ、
うん、
いやすげえ怪獣だし
怪獣ですね、
うん、恐ろしい女
です、恐ろしいし、うん、天狗より怖いよね
、うん、僕だからクジラのエピソードあるじゃないですか、あのエピソードは森見先生も南沢の最初の第1話の先行上映会の時にもおっしゃってましたけど、うん、まああれを映像化すると思ってなかったみたいな話をおっしゃってましたけどあれって僕弁天のエピソードとしては一番わけわかんないエピソードだったんですよ、うん、で逆にあそこをやっぱり入れておくことで弁天をどういう人かということをこう掘り下げてもっとこう深く考えていくっていうことをある種放棄できるぐらいの行為だなと思ったんですね、うんうん、
でも宇宙ってそのものもそうだよね、
うん、そうですね、
うん、あれを許せる世界観
そうですね、うん、確かにあれを許せる世界観、
あれが許せる世界観に死ぬもの言うなっていうか
そう打ち止めしたかったっていうのは結構ありますね、
うん、
野暮だよそこって以上突っ込むのはっていう、
うん、
でも結構あれで弁天が一気に好きになったっていう声私聞きます
よ、うん、ああそうですか、
なんか運を言わせぬ魅力みたいなものがある女性っていう風にこれでパシッと決まったのかなっていう、
まあだいものの置き換えでしかないと思うんでね、クジラをこう捕まえに行っちゃう、うん、待っててっていうのは何かの置き換えでしかなくて、
うん、
その発想とその行動、
うん、
反射的なそういったものがまあ日常に潜んでるこうなんていうんだろうな、うん、女性の魅力みたいなものなんだろうね、
うん
うん、まあちょっと置き換えてるというかさ、派手に、うん、クジラに、うん、
それだけどね、次出てきた時には満月だから寂しいって言ってみたりとかね、
うん、
まあ好き勝手やってますよ、うん
振り回されるのが好きな人もきっといるんですよ、
うん、
いると
思う、想像だけじゃなく、
うん、
チャッとなんかの瞬間に見かけちゃうとね、多分すぐ繋がっちゃうんだけどね、
うん、
なんかもうさっと生きてるけど深夜にさ、
うん、
車の通らない路上をさ誰も見てねえと思って、
うん、
すげえ明るくスキップ踏みながら歩いてることが見ちゃうとさ
見たことある
ね、やっぱこう一言で語れねえ人っていうのは、
うん、
こう瞬間があるよなっていうさ、
うかつに夜中に過
ぎてそうそうそう、きっとね普段はやさぐれてんだろうけどその瞬間だけ誰も見てねえことを言うことはねえ キュンとくるわけですよ。
キュンときますね。
そういうところに。
キュンとくるんだ。
住んでるのバリエーションみたいなもんですよ。
でもまあ、
そういう。仕方の問題ですよ。
うん、ちょっと今後の作品でそういうシーンがあることを楽しみになっちゃう、うん、ちょっと話を戻しまして、うん、まあ最初からこう家族の作品だというふうにおっしゃってましたけれども、うん、今回こう2つの家族っていうのが大きく出てくる、うん、こちらの話もちょっと聞いてみたいです。下鴨家と恵比寿川家ですよね、うん、でもどっちも仲良し家族ではあるなっていうふうに思います、う
ん、あのね森美さんから、うん、唯一エピ気をつけてくれって言われてたね。あんほとんど口、うん、作品に対してどうこうなかったんだけど、うん、一つだけはヤクザの構想にはならないでくれ。
ああ、そうなんですね。
家紋をね、アニメで作ったのよ。うん、
ありましたね。
うん、これを恵比寿側、これを下鴨っていうふうに作った時に、
う
ん
う
ん。
右側、左側、どっちがっていうのを示してありましたっけ？
うん、そもそも弥一郎につけてる服とかが、あれは単略版でちゃんとしたのをね、実際にデザインして作ってるんですよ。うん、そのデザインを森美さんに見せたときに、
そのことあったんですか、ね、
そう、うん、ヤクザの構想にだけはしないで、見えないように気をつけてくださいって、それだけは言われた。
あ、そうですか。うん、どういうことを危惧されてたんでしょうね。
うん、やっぱ、ほら、重いじゃない？肉親殺しだからさ、こう、とても有頂天じゃいられない、こう、エピソードが、あー、まあ、さらっと狸をいいことに出てくるんだけど。
本当にもう、こう、血で血を洗うとか、実は言ってるんですけど。
うんうん、なんで、抗争劇みたいなイメージではなかったんだと思うんだよね。だけど、俺は一番納得いったのは、ソウルの言動は分かんなくもなかったのよ、
うん。
これ恋愛事だからここまでいったなって感じするんだよね、
うんうん。
他の出来事じゃ、兄貴を殺そうってことなかなか言わないけど、
うん、
恋愛ならあり得ると思っちゃったのよ。
うん、
なんとなく、うんうんうん。それだったらきっとあるぞと。うん、こじれたらやりかねねえ、
うん、
俺だったらとか、
たとえ
兄貴でもとかって、やっぱね、なんかストンと落ちたな、そこだったけど、
うん、
うん、だからね、かわいそうな人なんだよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
ソウルって本当にもう行動はクソ野郎です。でもなんかこう最後まで、
うん、あれね、母ちゃんが、俺が思うに、うん、天然にね、
うん、
かわいすぎんだよ。
うーん、
あれが傷つくんだよ、きっとね。その
うん、
自分でも言ってたけどさ、恵比寿川さんって呼ばれることに対する抵抗とかさ、
はいはい、
もっとこう、もっとこう身内気分でこう、扱っててくれたら、
うん、
でも掘りしまった以上多分、わだかまりや、なくならないと思うのね、
うん、
自分が消えるか本人が消えるか以外は、その母ちゃんがどっかに行くか、うん、自分がどっかに行くかしか埋め合わされないもんなのよ、一度もう芽生えちったものが、
うん、
これ一緒にいたら憎しみにしかならない、手に入らないもん以上、うん、だけど身内気分でいてくれたらね、
うん、
なんつうんだろうな、まだこう緩和できる何かになったのかもしれないよね。
うん、
だけど完全にこう、しかも天然に、
うん、
海老塚さんとかって、やっちゃうと、まあ嫌なことをどんどん。
そうですね。
まあ気を引くための嫌なことだよね。
うん。
うん、
距離感埋めようとやっぱしちゃうのかな、うん、そこは。矢次郎もだから、あれまあ、いろんなことが重なって総一郎が死んだことで、まあ改正の思いっていうのは、うん、まあ吹っ飛びましたけど、
うん、
あれ残ってたら本当やっぱどうなってたのかってところもありますよね。
そうですね。
一番だからやっぱ総一郎もそこ心配してたんだろうな。分かってたんですかね、やっぱ総一郎は、あの総運が、
うん、
あの母ちゃんのこと好きだって。
うん、
まあ、そう一郎だったら気づいてるかな、
うん、そうね、
か意外と恋愛がいっぱい渦巻いてるんです
ね。うん、うん、そうですね。蓋開けてみるとね、うん。ただ一番情として素直に、あと醜くも出るところだよね。うんうん、なんで意外にこう腑に落ちちゃうというか。
うん、
まあ、鍋にして食ってのは普通はないけど
人間に置き換えると相当ねすごいこと
黒いけど
絵がちょっとすごくなってしまいますけど、
うん、下鴨総一郎という人物って、うん、まあ、仕方ないんですけど実は一番心情が描かれずに終わっている人物だなっていうふうに私は思うんですよ。
うん、
うん、何ですかね、あの壮大なお父さん像というとなんですけど、我々の理想の父っていうんですかね、う
ん、あれ原作読んだ時とアニメーションで見てみる総一郎ってどう、うん、原作ファンとしてまああれだけ具現化されてっちゃうわけじゃない。
はい、
うん
うん、でも全然しっくりきました。うん、私が一番しっくりきたのが淀川教授と檻の中の総一郎が会話してるシーンがめちゃくちゃ泣けて、
うんうんうんうん、
いやーなんか肝が座っちゃってるよね。
うん、
そうか、座りすぎてないかっていう心配とかもされたってことですか。
うん、原作だとどれくらい偉大な父親に感じて、アニメだとそれがどこまでどう見えるのかっていうのは、もう自分もね、こう最初に読んだ時の記憶がさ、こう最初の印象よりももう作り続けちゃってる方のあれの方が強いから、
うん、
ふと振り返るとどうなんだろうなと聞いてみたくなるよね。
うん、
お父さんを尊敬して、森美さん自体がね、お父さんを尊敬してるんじゃないかっていうことを想定して、
うん、
僕なんか受け取ってましたけどね、総一郎は。
総一郎の、まあ、特にそのさっき言っていたところとかって、うん、セリフって結構そのまま、
そのままですね、総一郎は。うん。アニメに最初こう、まあ、もともとやっぱり当然デザインなんてないですから、総一郎のデザインがこう上がってきたときに、まあ、久米田さんの方からいろんなね、やっぱパターンの総一郎があって、うん、で、まあ、監督の方がこういう感じでっていうところをこう、おっしゃったところで、こう、最終的な形になっていって、たですけど、
うん、
やっぱ最初に頭に描いていた総一郎ってやっぱみんな多分違うんですよね。うん、でそれが一つのこうああいう形でビジュアルになって、で例えばオープニングでも描かれているようなみんなと乗り船乗ってね、こうなんか喋わーわいわいやってるようなところとかを見ると、原作で描かれているまあすごく偉大で、でかい父親、何でも受け止めるような、まあもう、ただ生真面目に、何かをやり遂げるというだけじゃなくて、まあ懐がでかいから遊びもできるっていう粋な人じゃないですか。
うん、
でも、家族の中にいるっていうビジュアルとかを見ることで、やっぱり僕はただでかいだけの父ちゃんじゃないっていう感じがね、すごく出てていいなと思ったんですよね。まあなんか、人を、リって言っていいのか分かりませんけど、まあ人たぬきなんだなみたいなところが弁天に弱いみたいなところとかも含めて、やっぱり人たぬきなんだなって、まあ当然たぬきの姿とその父ちゃんの化けてる姿っていうのは一つずつしかないわけですから、それがやっぱり一番良かったなぁと思いましたね。うん。ただ偉大なだけじゃなくて、例えば檻の中の先おっしゃってたシーンなんかにしても、こいつは一応俺と同じこうまあ一人の人間であるはずで、多分僕とほぼ今人間で観察すると同じぐらいの年齢だろうけれども、これを喋ってるということはおそらく辛いこともいろんなこともあったりとかしながら、でも。最後にあのセリフを言えてる男に俺は今なってるのかって俺は声かけながら見てましたね。あれはあんなこと言えんのかなみたいなね、種残してね、
うん、
でだから俺はもう後の人生はもうけもんだっつって美味しく食ってくれなんて俺は言えるかなっていうね。だからそういう意味では人たぬきとして、まあ一人の人間としてすごい 尊敬できるし、あれの弟の総運って大変だなっていうかね、かわいそうっていうかね、あれでも母ちゃんに惚れてなかったら総運もあの偉大な兄貴を偉大だと認め続けることができたのかな。
まああとまあ弟っていう部分だよね、なんともこう時間がかかるかもね、でも。かかったかもしれないですね。
そうだからね、宇宙天家族は本当にこう、みんなそれぞれこう家族の立ち位置で一番最初にこう、脚本の会議した、始まった時に、僕長男なんですよ。
はい。
だから、弥一郎の言ってることは立ち位置はすげえよくわかるとか、そういうところでみんなすごい話してましたね。子供いるからここはわかるとかね。いないからこそこいつがわかるみたいな話とかすごいしてましたね。
総一郎に関わる、総一郎だけではないんですけど、こうキャラクターが見えづらいところを補完するのってタヌキの姿かなっていうふうにもちょっと私は思うんですね。人型八頭身と呼ばれるキャラクターと、なんか三頭身みたいなちっちゃいキャラクターみたいなのは結構他の作品でもありますけど、なんか人の姿とタヌキの姿、特にお母さん、下本家のお母さんとか、
かわいいですよね。かわいいですよね、あのタヌキは、本当に。
あれね、でも、立ちこま理論なのよ。
立ちこま理論。
あと、要するに、無表情なほど感情移入できるのよ。人型より。
なるほど。
だから、タヌキは、のデザインって人間ほどこう記号化された笑ったり泣いたりとかがないから、なんかよりこう邪魔されずにね、心情だけが入っていける。立ちこまも確かそんな感じだったと思うんだ。
なるほどね。
馬頭もさ、目がないからいいとかさ、そう。だからカエルなんかグッときちゃうわけですよ。
なるほどね。
グッときますね。カエルの話がちょっと言っちゃいますけど、口が動かない、あんまりパクパクしないのがヤサブローもなんだっていうのもちょっと面白くて、あれ決して野獣だからあんまりパクパクしてないのがちょっとよかったんだと思って。
俺なんかちょっと間違えてね、どっかの話数で、カエルがパクパクしてたのよ。普通のセリフになってたのよ。それ見たときに、ああ、やっぱりそうしなくてよかったと思ったけどね。そうそう、あれはカエルだからっていう表現だね。ヤンジロだからというよりも、カエルだからっていうことで。
まあ、今まで話に出なかったのが、実はこう主人公たちの兄弟たちかなっていう感じがします。下鴨4兄弟。そして、恵比寿川の兄弟。もいますよね。まあ全く違う兄弟。
ここもまた吉本新喜劇になってしまいますけれど、まあ予定調和とは言いませんけれど、恵比寿側にしても下鴨の方にしても、どっかこう許せる奴らだっていうところがこうまあ一つ共通してるというかね、まあ多分そこって。アホみたいなとこと結構通じるところがあるかなと思ってて、あっちの恵比寿側の方のまあバカ兄弟にしても海星にしても、どっかではやっぱりなんとなく親父、育てた親父は違うけれども、アホってところではだからどっかこう通じてるところがなんかあるなという気がしてて、だから総運はちょっとそのアホってとこ忘れちゃってるというか、そのお母さんに恋したことで兄貴の嫁さんになる人に恋しちゃったことで、どっかそれが忘れちゃってるところがあるなっていうところではちょっとやっぱ別の人かなっていう気がしますけど、兄弟たちっていうのはまだみんなアホっていう言葉でくくれるっていう意味では、なんとなく僕の中ではそれほどのこうなんか違いがないっていうかね、戦う大義こそは違うってぐらいで、
おもろいいとこ同士ですよね。
おもろいいとこ同士ですよね、本当に。
なんかまあ、これからこうラストスパートで一応兄弟対決みたいな風にもなっていくのかしらっていうのもちょっと楽しみではあります。うんうん、ちょっとお時間もだんだん近づいてきましたので、今後への、ラストスパートへの盛り上がりへの期待、こちらもとても期待しております。
はい。
して、お二人からリスナーの皆さんにメッセージを一言ずついただけたらなというふうに思うんですけれども、お願いできますでしょうか。
はい。今ちょうど12話が放映されたところなんですよね。
はい。
僕自身もね、やっぱ脚本、最初に原作読んだときに、これをどうやって映像化するんだろうっていうところを、一番最初にこう心配しながら監督に聞いたら、とりあえず一応全部やろうっていう答えが返ってきたんで、脚本を書いてるのとやっぱ映像化するのでは、雲泥の差がある作品なんですね、これは。だから、自分自身も最後どうなるのかっていう映像化す、どう映像化していくのかっていうところを非常に楽しみに待ってるという感じなんで、もう本当に監督頑張ってください。スタッフの皆さん頑張ってくださいっていうところで、皆さんと一緒に最終話を楽しみにできたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今は12話ですか。いやー、13は面白いんだな。というところで見てください。
今月末にはブルーレイの一巻もいよいよ発売となります。特典もたっぷりで楽しみにしております。今後の展開にも、期待しております。イベントもあるというふうに聞いております。またどこかでお会いできることをよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回は『頂点家族』よりシリーズ構成脚本の菅翔太郎さん、そして吉原雅之監督をお迎えしてインタビューをお届けいたしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
テレビアニメ『有頂天家族』がブルーレイ &DVD 化決定。第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入。さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売。面白きことは良きことなり。
僕はずっと君のそばで響いてた。
クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ。
いや、笑いの絶えないインタビューでしたね。
はい、冒頭にこう大阪ご出身だって言った意味が分かっていただけたかと思いますけれども、はい、
分かりました。本当にね、
いやーね、吉本新喜劇がまさか出てくるとは。
意外と大重要でしたよね、うん、吉本新喜劇ね。
ね、あれのおかげでこうしっくりきたみたいなお話もね、面白かったですよね。
意外とさ、こう最初からこうなんだなっていうのが、決めてあって作るっていうわけじゃないんだよねっていうのがちょっと面白かったですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。脚本の方ってこう、まあ、今回だと特に原作ありきなんで、どんな風に作ってるのかなっていうのはすごく気になっていたので、いろいろな質問できてよかったなって思います。
まあ、原作者ではないからね、結局ね。
うん、うん、そうなんですよね。うん、
原作者しかこう、わからない部分っていうのは当然あると思いますし、まあ、その原作者がどう考えて、それをきちんと伝えて脚本家が書くわけでもないっていうのも面白かったね。うん、
ね、
うん、
意外と委ねられているという。
そうだね。まあそういう面白さもこうたくさんの人たちがね関わって作るのがまたアニメの面白さだったりもするということですよね。うん、
はい、
うん。さて残すところあと1話。どういう結末を迎えるのか楽しみにしたいと思います。
はい。楽しみです。
今日の特集は。
有頂天家族特集パート3でした。
そして、いよいよね、たくさんの作品が最終回を迎えつつ、あるわけですけれども、一足先に最終回を迎えましたこの作品が来週の特集です。
銀河気候対マジェスティックプリンスです。
そしてなんとこの回もゲスト回です。
はい、ゲストに元永啓太郎監督、そして吉澤隆プロデューサーをお迎えいたします。
はい、吉澤プロデューサーはねもうおなじみですけれども、今回はね監督もお呼びできるということで、
はい、
だいぶ前にね、もうすでに2回インタビューしてますんで、途中でこうお呼びできないかなっていう話をしたことはあったんですけれども、まあね、忙しい、制作忙しい時期だったということで、ただね本当にまさかね 最終回の翌週の特集にゲストに出ていただけるとは本当思わなかったので、これこううちにとってもサプライズだったなっていう感じなんですけれども、いや嬉しいね。
しかも今回は質問募集してたんですよね。
そうです、あのもう締めちゃってますけどね、質問を募集したので、はい、質問にも答えいただいてます。
はい、
どういうお話が聞けるのかお楽しみ。そしてもう一つ予告しておきますけれども、その翌週10月6日の特集は
2013年夏アニメ最終回特集の予定です。
はい、予定です。
はい、
皆さん投稿貯めといてください
よろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。